購読文、購読詩編の2編、1節から12節です。司会者が小さい文字のところをお読みいたします。皆様は大きい文字のところをお読みください。何故国々は騒ぎ立ち、何故地上の王は構え、主の油注がれた方に逆らうのか。天を王座とする方は笑い、憤って恐怖に落とし、聖なる山シオンで主の定められたところに従って私は述べよう。主は私に告げられた。求めよ、私は国々をお前の修行とし、お前は鉄の杖で彼らを打ち、すべての王よ、今や目覚めよ。恐れ敬って主に仕え、子に口づけせよ。主の憤りを招き、道を失うことのないように。いかに幸いなことか、主を酒どころとする人はすべて。どうぞお座りください。着席のまま賛美を捧げします。賛美歌516番です。 本日の聖書の御言葉を拝読いたします。マタイによる福音書3章13節より17節です。新共同訳聖書では新約聖書4ページ上の段です。拝読いたします。マタイによる福音書第3章13節。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼からバプテスマを受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスはバプテスマを受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。今朝はこれは私の愛する子と題して、三好牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
新しい年をに始まりまして12日が経ちました。確かに新しい年が始まってはいますけれども、世界各地でウクライナとかガザ地区で、またその他の地域でも紛争が続いていて、多くの犠牲者が出ていることを見聞きいたします。アメリカでは新しい大統領が就任するそうですけれども、その大統領は自分の国の経済をこそ第一と考えて、不気味な提案を次々出してきていて、周りを混乱に巻き込みそうな勢いがあります。隣の韓国も大変な状態です。日本の経済も随分円安で物価が上昇し、人々の生活を苦しめています。あるいは寒い冬の中でインフルエンザが流行って、子どもたちが苦しんでいます。その他にもいろんな不安が私たちの周りにあります。それへこれからどんなことが起こるのか先行きが見えない、あるいはどんなことが起こってもおかしくないというような状況です。そういういろんな思いを巡らせているのが私たちの今の現実でありますけれども、その不安の中にある私たちでありますが、今日のここに掲げている御言葉をもう一度覚えたいんですけれども、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればすべてのものは皆加えて与えられる、そういう主イエスの言葉を覚えたいと思うんです。この神様という方は決して私たちを見捨てられる方ではなくて、私たちと共におられ、すべてを支配していてくださいます。神様との正しい関係をこそ、つまり神様の御心をこそ私たちは求めて歩ましていただくとき、まずそれらを求めていくときに、その他の私たちが日々必要としていることも神様は備えて導いてくださる、そういう確かな希望があります。そのような恵みと祝福を期待して、私たちは信じて歩み始めていきたいと思うわけであります。で、今日は主イエスが洗礼者ヨハネから洗礼を受けられて、神様の御子として救い主としての働きを公の舞台で、明らかにされ輝き出されたということを覚えたいと思います。主イエスキリストの栄光が輝き始めた、その栄光はその後ずっと輝いていきます。そのような栄光がどんな輝きなのかを見ていきたいと思うんです。 そしてその主イエスの輝きを私たちも見つめながら、その栄光の輝きのもとで私たちも祝福をいただきながら導かれていきたいと思います。で、早速今日の聖書箇所を注目しますと、まず最初に3章13節の言葉の前半を読んでみます。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところに来られたとあります。で、この時というのは、その時とは何かというと、この少し今日の今読んでいただいた箇所の少し手前の同じ3章の一節に記されていることですけれども、その頃洗礼者ヨハネが現れて、ユダヤの荒野で述べ伝え、悔い改めよ、天の国は近づいたと語り始めたわけです。そういう時であります。つまりヨハネという人が、洗礼者ヨハネは人々に向かってですね、神様に立ち返りましょう、神の国が近づいた、で、ヨハネ様の裁きの時が近づいたと力強く語っています。そのヨハネの噂が広がりまして、ユダヤ全土からヨハネのもとに人々が集まってきました。そしてヨハネからのメッセージを聞きまして、自分の罪を示され、自分の罪を告白して、罪の許しを求めて、ヨハネから悔い改めの印としての洗礼を受けていきました。洗礼というのは、自分の罪を認めた人が悔い改めて神様の許しを受けることを示す儀式のことです。ですから、この何かかっこいい、印とか、あるいは洗礼を受けたら何か人格が変わるとか、何かこう大きな変化があるということよりも前に、自分の罪を心から認めて、ひたすら神様の許しを求めることが求められています。本当の意味での悔い改めです。そういう真実の悔い改めの印としての洗礼をヨハネは授けていたわけです。そのようにヨハネが人々に洗礼を授けているときに、主イエスがガリラヤの方からヨルダン川のヨハネのところに現れました。そしてイエスが言った言葉は、私に洗礼を授けてくださいということであった。その願いを聞いたヨハネは大変驚きまして、その願いを思いとどまらせようとしたとあります。今日今読んでいただいた14節を見ていきますと、私こそあなたからヨハネ、洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところに来られたのですか。どうしてヨハネは黙らせようとしたかというと、多分これは、詳しく書いてないから分かりませんけれども、ヨハネから見てですね、自分に近づいてくる主イエスが、あ、この方は私がこれまで述べ伝えていた私の後から来る方、来たるべきメシアだと分かったからでありましょう。ヨハネ自身が自分の後に自分よりも優れた方が来られる、それゆえ自分はその方のために道を整えるものに過ぎないと思っていました。自分が授けている水による洗礼は、この方がお授けになる聖霊と火による洗礼に比べるならば、まあ何か影のようなものだと思っていたんです。つまり自分の後に来る方にこそ、方こそ本当の意味で洗礼をお授けになる方だということを思っていたんです。人々には全く気づかなかっただろうと思いますけれども、洗礼者ヨハネにはこのイエスこそが自分が道備えをしてきた救い主であると分かったようです。それなのに、この主イエスがこんな小さな存在の私から洗礼を受けようとなさるのは立場が逆、ヨハネは言ったわけです。ヨハネがそう言ったのは、あなたこそが洗礼をお授けになるべき方であって、むしろ私は洗礼を受けるべきものです。私があなたに洗礼を授けることなど、全く 違いますという思いがあったのでありましょう。あなたがメシアであるならば、自分ヨハネはメシアに仕えていくものですから、そんなものがメシアに洗礼を授けることなどできないと思いました。それでヨハネは驚きと謙遜の思いから主イエスに必死にとどまらせようとしたんです。それはやめてください、それは違います。だけど、ところが主イエスはヨハネの言葉を跳ね返しました。今はやめないでほしい、止めないでほしい。そして15節に、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですと語って強く洗礼を求めました。この言葉はどういう意味なんでしょうか。主イエスがヨハネから洗礼を受けるということは、正しいことを行うことであると言っています。この正しいことというのは義、まあ、正義の義ですね、義と訳される言葉が使われていますけれども、主イエスはこの五章の三条の説教の中でも、義に植え替えている人は幸いです、その人たちは満たされますと言われました。その他のところでも、このあなた方の義はパリサイ人や律法学者の義よりも優れたものでなければならないと言われた、ところがありますけれども、この義ですね、それは人間が行うべき正しいことという意味です。主イエスはここで人間が行うべき正しいこと、なすべきことなわけです。つまり主イエスは自分が洗礼を受ける必要があるとかないとか、そんなことを言っておられるのではありません。主イエスが洗礼を受けになるのは、それは主イエスにとって必要だからということではなくて、それが人間としてなすべきこと、正しいことだから、主イエスは人間がなすべき正しいことをすべて行おうとしておられる。つまり、神様の前に罪を告白して、悔い改め、許しを願うということとして洗礼を受けることは、私たち人間のなすべき最も基本的なことだ。主イエスはそのことを私たちの先頭に立って行おうとしておられるということです。ヨハネはそのことを驚きました。神様からの使わされた救い主であり、むしろ洗礼を授けるべきお方である主イエスが、悔い改めの印である洗礼を受けようとしておられるからです。洗礼を受けることによって、罪人、つまり神様の前に罪を持っている私たちが、神様の前になすべきことを、主イエスが先頭に立って、真っ先に行おうとしておられることだからです。こうして、それを受け入れたヨハネは、主イエスの言葉に従いまして、主イエスに洗礼を授けていきました。主イエスはヨハネによって水の中の中に体全身を沈めました。そして水の中から上がられると、天がイエスに向かって開かれたとあります。そして神の霊が鳩のように主イエスの上に下りました。主イエスに聖霊が注がれました。父なる神からご自身の霊をお受けになったわけです。その時、天からこう告げる声が聞こえたというんですね。これは私の愛する子、私の心にかなうものという天の神様の声でありました。これは私の愛する子。この言葉は旧約聖書の詩編2編7節、先ほど購読文でも一緒に読んだところですけれども、その箇所から来ていると考えられます。その7節にはこうあります。お前は私の子、今日私がお前を産んだ。これはどういう意味かというと、直接的には昔神様が王を選び任命する王位の即位式の時に、神様がお前を選んだという宣言の言葉でありました。しかし今、この主イエスが洗礼を受けて、救い主として出発の働きをするときに、天の神様は、ヨハネをはじめとしてそこにいる人々、主イエスの洗礼を目撃していた人たちに向かって、 そして今日私たちもこの福音書を読みながらいる私たちも含まれていると思うんですけども、マタイは父なる神様が私たちに人間としてなすべき正しいこととしての悔い改めの印である洗礼を受けられたこのイエスこそ私の愛する子であると告げているということなんですね。それがこれを私の愛する子という言葉の意味があります。そしてもう一つ、それはイザヤ書の42章の一節の言葉と関係があると言われます。ちょっと開いていただいていいでしょうか。旧約聖書の聖書をお持ちの方は1128ページにイザヤ書の、42章というところがあるんですけど、その一節だけを今日読みたいと思うんです。旧約聖書の1128ページ、そこだけをお読みいたします。1128ページ一節ですね、そこを読みます。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。もう一度読みます。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。このイザヤ書42章の一節にある私のしもべ、私が支えるものという言葉は、父なる神様がこのイエス様に向かって私の愛すること言われる、この愛するという意味は、この支えるとか選んだという言葉と同じ内容です。つまり父なる神様との特別な関係を示す言葉です。つまり主イエスこそ神様の支える、神様の選んだものだという宣言なんですね。そしてこの彼の上に、イエスの上に神の霊が、私の霊が注がれ、この彼を通して御業がなされるんだと言われている言葉でありました。ですからこのマタイにおけるこの天からの神の声、これは詩編2編の7節とイザヤ書42章の1節の両方から来ていると言えると思います。イザヤ書において神様は人々にご自分の御心にかなうしもべを指し示して、この人を見よ、この人によってこそ私は救いを実現するという宣言です。これは私の愛する子、私の心にかなうものというこの天からの声において、神様は人々に、私の愛する子であるイエスこそが、このイザヤ書に語られている神の御心、主の御心をかなうもの、主のしもべの救いはこのイエスによってこそ実現するんだと宣言していらっしゃる。じゃあイザヤ書において示されている主の御心にかなうしもべはどんな働きをなさるかというと、このイザヤ書の42章以下をですね、丁寧に見ていくと、この主のしもべの歌と呼ばれるところが4箇所ありまして、その最後のクライマックスが53章というところなんですけども、そこにこういう言葉があるんですね。この主のしもべに人々の罪を代わって背負って苦しみを受け、罪人の一人に数えられ殺される、そのことが多くの人の罪の許しのための取りなし、贖いとなり、この主のしもべの受けた傷、苦しみによって罪人への救いが与えられるんだということが語られています。主の御心にかなうしもべはそのように自らが苦しみ、自らが亡くなる、死ぬことによって罪人たち、つまり私たち人間の救いを実現されるということです。これは私の愛する子、私の心にかなうものだというこの言葉は、このイエスこそが、イザヤ書が預言してきた、主の御心にかなうしもべであるということを告げています。しかも、主イエスは私の愛する子であることも 語られています。つまり神様はご自分の大事な愛する一人子を、私たち罪人たちの救いを実現するための死のしもべとしてこの世にお使わしくださったことがここに示されています。主イエスが私たちの罪を背負って苦しみを受け死んでくださるご生涯を送っていくことが、ここで暗示されています。イザヤ書が語っている死のしもべとのつながりをこういうふうに見ていくと、こうシエスがここでヨハネから悔い改めの洗礼をお受けになったことの意味がさらにはっきりしてくるのではないでしょうか。シエスは人間として正しいなすべきことである悔い改めを私たちの先頭に立って行ってくださいました。それがシエスの洗礼の意味ですけれども、しかもさらにシエスは死のしもべとして私たちの罪をご自分の身に引き受けて、私たちに代わって苦しみを背負って死んでくださるという意味も込められています。神様の前で罪を告白し悔い改めの洗礼を受けるという罪人である私たちがなすべき最も大切なことを主イエスは真っ先に行ってくださいました。そしてご生涯の最後に私たちの罪のすべてを背負って私たちに代わって十字架にかかって死んでくださいました。そのことによって私たちが本当は負わなくちゃいけなかった罪の責めというか裁きをこの方が身代わりになって引き受けてくださった、成し遂げてくださった。罪を告白し悔い改めの洗礼を受けるのはまさにこの罪の許しを願い求めるためです。しかし私たち人間がこう頑張って頑張ってごめんなさい悪かったですというふうにこう悔い改める努力の結果として人間が救われるのではなくて、神様の方がもう許したよ、もうあなたの罪は責めないよ、もう思い出さない、もう裁かないよと言ってくださる許しが与えられてこそ初めて私たちは救われるわけです。その罪の許しを十字架の死によって実現するために、神の愛する子御心にかなうものであるイエス様がこの世に来てくださって、ヨハネから悔い改めの洗礼を受けることによって救い主としての御業を始めてくださいました。マタイという人はこのイエス様の洗礼において十字架の死に至る歩みが始まったんだと見ているわけです。ヨハネから悔い改めの洗礼を受けて私たちの悔い改めの先頭に立ってくださる神の一人子主イエスは、十字架の死と復活によって私たちの罪を許して救いを実現してくださいました。そして私たちを救いに預からせてくださるためにご自身の洗礼を定めておられます。そのことがよくわかるのがこの同じマタイの福音書の一番最後の28章の18節以下であります。ちょっとそこも読んでみたいんですけど、マタイの福音書の28章の、18節、ページは、60ページですけども、そこの18節、マタイの福音書の28章の18節以下を読んでみたいと思います。マタイの福音書28章の18節、イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテス洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。この今や私たちには復活された主イエスキリストが定めてくださった父と子と聖霊による洗礼が与えられています。これこそがヨハネが、私の後から来る方は聖霊と火によってあなたたちに洗礼をお授けになると言われた洗礼です。主イエスキリストの洗礼はヨハネが授けた悔い改めの印としての洗礼を 受け継いでいますけれども、ただ悔い改めの印というだけではなくて、このイエス・キリストの十字架の死による罪の許し、復活による新しい命、永遠の命に預かることの印でもあります。その洗礼を受けて私たちはイエス様と結び合わされて信仰者として生きるということは、何か特別な立派な人間になるためではなくて、私たちになすべき当然なこととしてここにあるわけです。イエス様はヨハネから洗礼を受けることによってこのことを示されました。ですから私たちも、自分がああイエス様に救っていただかなければならない、自分の努力では何にもできない、弱くて罪深いものだということを認めて、悔い改めて洗礼を受けるわけです。そしてイエス様が十字架の死と復活によって私たちのために表してくださった救いに預かって、この神様の恵みによって生かされて、このイエス様を信じていく歩みが始まります。この洗礼を受けた主イエスに父なる神様はこう言われたんです。これは私の愛する子、私の心にかなうものだ、こう宣言なさいました。イエス様が定めてくださった洗礼を受けることによって、神様は私たちにも、これは私の愛する子、私の心にかなうものと宣言してくださるわけです。私この言葉大好きなんです。特にこの、これはマタイの福音書の言葉ですけれども、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、まあ、新改訳聖書では、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、まあ、こうね、神様はイエス様に対してだけではなくて、私たち一人一人に対しても、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものだと呼びかけていてくださるっていうことをですね、今日私たちは改めて感謝して、ああイエス様は私のような罪深いものを、このイエス様が十字架に代わって死んでくださることによって、私たちにもこの救いを与えてくださる、そしてイエス様によってこんな私たちも神様から愛されるもの、そして神様のお心にかなうものとさせようとしていらっしゃる、なんとありがたいことだということを思いながら、私たちはこの方を信じて歩ませていただけたらと思います。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、御言葉を感謝いたします。主よ、イエス様があえて強く願って、人々が自分の罪を悔い改めて行く、その洗礼の先頭に立ってイエス様が洗礼を受けてくださったところを学ばせていただきました。そこにはイエス様が本当にへりくだって、自分も罪人の一人の仲間だという立場に立って、ご自身の洗礼を受けてくださっただけではなく、将来十字架にかかってくださるその道の先頭に立っても、出発からして私たちの罪を背負って死んでくださる、その一つの暗示する姿として洗礼を受けてくださったことを今日学ばせていただきました。神様、それは本当に恐れ多い恵みです。私たちは自分のことがよくわかりません。なんとなく 悪い人間ではないのではないか、他の人よりもマシだとか、何か自分の弱さが見えない現実があります。そんな私たちを本当にあなたはご存知で、深く私たちを憐れみ、このイエス様を通して救おうとしてくださいます。そのあなたの恵みを私たちは感謝いたします。そしてこのイエス様が先に進んでくださったその道に私たちも従い、どうか私たちもイエス様を信じて洗礼に導かれ、そしてさらにあなたと共に歩む歩みを続けていくことができますように、そこにあるあなたの豊かな祝福の中に私たちを導き助けてください。神様、この恵みが どうか私たちだけではなく、私たちの周りの人たちにもあなたの豊かな祝福を一緒に受けることができますように、主を憐れみ祝福してください。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。